世の中を支配する力とは何であるのかと、その問いかけに一言で答えるとするならば、まあ、その有力な答えの一つは数であると言えるのではないでしょうか。つまり私たちはほぼ物心ついてから計算するということを覚え、そして死に至るまで数というものの競争をほぼ一生続けていく存在ではないかと思わせられます。小学生のうちはテストで100点取ったと言って喜び、今日は60点だったと言って悲しむという意味で微笑ましいものかもしれません。ところがこれが中学、高校ともなり、私自身もハンドボールやってましたけども、試合に負けたら死ぬほど悔しかったりします。大学生の時に、大学受験を、大学生になる時に大学受験をするわけですが、その合格者も点数によって判定され、合格者の中に自分の名前がない時に、自分は点数というものに敗北したということを数節に知ります。今度は社会人となり、職場で働き始めたら、ノルマというものが課されたりして、会社の予算がどうだとか、自分の給料がどうだとか、もしくは今日、社内でのランキングがどうだとかいうことに一喜一憂し支配されます。なんとかランキングというのが世の中に溢れており、何々白書という数字ばかり書いてあるものが毎年出版され、そして預金口座の残高とか、自分に家族が何人いるかとか、友達が Facebook で何人いるかとか、いいねが何個自分についたかとか、つかないかとか、Twitter でいくつリツイートされたかとか、されないとか、そんなことをずーっと悩み考え求めて、ついに今日は増えた、今日は減ったというふうに考えながら一生を過ごしていく、まあ、それが私たちの姿ではないかと思います。そしてこの数字というものの意味は当然順位をつけるところにあり、勝ちと負けを決めるというところにあるのではないでしょうか。有名人がインターネットで投稿すると何万とかいう人がわーわー言います。しかし私みたいな人がぼそっとつぶやいても何人とかゼロとかいうものでございまして、本当につぶやきであるということです。つまり、まあ、私たちは人間として動物の世界をもう離れたと、人間らしい文明を築いて生きているとは言っても、事実上は数字に基づく生存競争というルールが変わっただけで、動物と似たようなことをしているのではないかと、そのように言っても過言ではありません。そして数字に支配されているという私たちの歩みの一番悲しいところは、いつも勝てるわけではなく敗北が私たちの悩みに常について回るということです。このクリスマスの日に先ほど読みした聖書の箇所に羊飼いという人々が出てきました。実はこの今日読まなかった聖書の箇所の、このルカによる福音書の2章の1節から7節のところに、当時ローマ皇帝が人口調査を実施していたという箇所がございます。で、人口調査を実施しているわけなので、みんな故郷の町に帰って、まあ、わーわー騒いでいる。そういう時に、この羊飼いたちが夜通し羊の番をしながら野宿をしていたということです。つまり彼らは人口調査の対象にならなかった。それほど 社会の中で、いわば戦力外の人間だというふうに思われていたということです。人口調査は当然、税金を取り、そして兵力になるかどうかという国力を測るものでしたから、どのぐらいこの国民はお金を出費できるのか、もしくはどのぐらいの兵力が、いざ戦いになったらどのぐらい戦えるのかというのが知りたいわけです。ローマ皇帝は。そのために人口調査がなされるわけですが、羊飼いがその時に夜通し仕事をしていたということは、もう彼らは、もうあんたらはいいと。ある意味では。もう数に入らない、そういう人間だから。そのように、人口調査から除外されていたと言えると思います。つまり彼らは、社会の中で、自分が数に入ることができなかった、そのような悲しみを背負っていたと言えます。勝ち組負け組なんていう言葉がありますが、羊飼いたちはその言葉で言うならば、大きく二つに分けて勝ち組負け組と言ったとしたら、この負け組の中の、さらにずーっとも一番下の方にいた人たちだったでしょう。そのような羊飼いたちが、どういうわけか、天使の来訪を受け、救い主がお生まれになった知らせを、はじめに聞くものになったんです。今日、共に、心を一つに集めて、聞きたい御言葉は、実はたった一言です。いろいろ書いてあるんですが、今日皆さんにお伝えしたいのは、一言です。それは、主イエス・キリストがお生まれになったときに、会話桶に寝かせられたと。そのことを聖書は何度も何度も強調しています。あなた方は布にくるまって、会話桶の中に寝ている血の御子を見つける。その後も、マリアとヨセフ、また会話桶に寝かせてある血の御子を探し出した。この前の箇所からずっと読んでいくと、もう会話桶、会話桶と、何度も何度もそれを言っています。なぜそこまで会話桶を強調したかったのか。その意味が実はあまり今まで私自身よくわかりませんでした。しかし今日じーっと考えていく中で一つの光が与えられたので、それをお分かちできればと思っています。羊飼いたちは社会の中で数に入らなかった、そういう敗北を味わっていた人々です。つまり自分たちは世の人に認められていない、数えられていないものだと思ってました。そのことが彼らの心の闇です。羊飼いたちが野宿をしながら夜通しって書いてありますが、この夜っていうのは単なるその時間の問題というか、光がないというそんな問題ではなく、羊飼いたちがもう闇に包まれていたということです。社会からのけ者にされて、あんたら数に入らんと、人口調査にも加わらなくてよいと、敗者だから、負けてるから、そのように弾かれて、彼ら自身が闇に覆われていた。そこに、天使が近づき、神の光が差してきます。そして、会話桶に、救い主が生まれた。それがあなた方が救われる印だというふうに天使は言いました。なぜ会話桶の血の御子が救われる印なんでしょうか。羊飼いたちは、まさか自分たちが、あろうことか、神に認められ、神に受け入れられ、神に自分たちが数えられているなどと思ってもいなかったでしょう。しかしここで、主が会話桶に救い主は寝かせられたと何度も何度も言われていることによって、羊飼いたちは、さあベツレヘム行こうというのです。なぜなら、この会話桶は、羊飼いたちが日常的に仕事で使ってたものだからです。羊飼いというのは、もちろん暖かい時期は、外で羊飼いを野放しにして、羊を野放しにして草を食べさせているわけですが、雨が降る時期や寒い時期は、屋内に入って羊を守り、養う、そういう働きでした。つまりそのように屋内で働くときには、会話桶で当然、羊たちに餌をやっていたでしょう。 つまり彼らが仕事の中で使っている道具、それが貝刃桶でした。聖書がここまで何度も何度も貝刃桶の中に救い主が生まれになったと告げている意味は、まさにこのように数に入らなかった、受け入れられていなかった羊飼いたちが日々使っていた貝刃桶、自分たちが羊に餌をやっていたその貝刃桶に、その羊飼いたちが服が汚れ、手が汚れていく、その作業をしている、泥まみれになって働いているそこに救い主が来たということを天使は告げたからです。そのことによって羊飼いたちは自分たちが神に数えられていたということを知りました。世の中は人口調査をして、自分たちはもう税金も取れない、兵力にもならない、いらないと言われていた。しかし神は、こともあろうにそのような自分たちが日々使っていた貝刃桶の中に救い主をお送りくださったのです。つまり、そのように負けるという苦しみを味わい、魂の苦しみから夜の中を歩いていた、そういう人々に、神は、私があなたを数えると、あなたを受け入れ、たとえ世の中の誰が忘れようとも、私があなたを忘れないとおっしゃられたのです。そのことのためにわざわざ何度も何度も貝刃桶、貝刃桶と聖書は強調しています。このような数に足らぬ羊飼いたちが、こともあろうに全能の神に、数えられ、覚えられ、受け入れられている。そのことを証しするために、救い主が貝刃桶に生まれになったことを、ここで何度も何度も告げているのです。私たちは、同じように、自分が数に入らない、世の中が自分を数から締め出すという、そういう苦しみを、いくつも担いながら歩んでいきます。それが私たちの魂の闇です。しかしその闇に神の光が差し込むときに、世の中は確かに私たちを受け入れないかもしれないが、しかし神は違う。神は私たちをつぶさに、私たちの魂の底に至るまでご覧くださり、私たちを受け入れ、憐れんでくださるお方であるということを羊飼いたちはこの時知りました。それは私たちの物語でもあります。彼らにとって暴漠とした草原で羊を飼うという働きは何が恐ろしいかというと、もちろん狼が恐ろしいとか何とかあるかもしれませんが、まあ、私自身の直感ですけれども、彼らにとって一番恐ろしかったのは不在ということではないかと思います。例えば自分たちが社会から切り離された場所で数人が羊を守らなきゃいけないというときに、その計り知れない夜の闇や何がいるかわからない暴漠とした空間、何もいない、自分たちを認め合いし、守ってくれるものがいないというその不在という経験が彼らに一番重くのしかかっていたでしょう。しかしここで、まさしくあなた方のところに救い主が生まれくださったということに出会った羊飼いたちは、ベツレヘムに行き、そしてキリストに出会うと、神をあがめ賛美しながら帰っていたというふうに書いてあります。つまり彼は何が変わったんでしょうか。世の中に認められるようになったんでしょうか。あなた方も人口調査の対象にしてやろうと言われるような人間になれたんでしょうか。どうもそういうわけでもなさそうです。何が変わったか。これまで彼らの魂を押し潰していた不在、自分たちを認め愛してくれる者がいないという、その暗闇が神への賛美で満たされたんです。 自分たちがそこに誰もいないと思っていたそこに神がおられるということを知ったんです。彼らはそこに誰もいないから、不在だから、すべてが辛いんだと思っていた。その空間のすべてを神が愛を持って満たしてくださっており、私たちはその中を賛美しながら生きることができるということを知りました。だから彼らにとって一番辛かったその不在、自分たちを認める者がいないという、それが変わったんです。もう絶対的に変わったんです。いないということが少なくとも自分たちのことを認めてくださる救い主がおられる、神がおられるというふうに彼らの現実が変わったんです。そのように誰もいない、認めてくれない、そのような魂の闇が神を賛美する賛美の歌で満たされていきました。クリスマスは世の中の人に認めてもらおうとしていつも頑張っている私たちが、もう神が私たちを認め愛してくださっているのだから重荷を下ろしてゆっくりしなさいという、そういうことです。一つ秘訣を言いますが、私たち世の中に認めてもらおうとしてアクセクし、世の中が求めてくる競争を一緒に走っているうちは本当にはいい働きができません。しかし競争に勝とうと負けようと本当に大切なのはそこじゃないんだと、競争に勝とうと負けようと数に入ろうと入るまいと、神が私たちを認めていてくださる、神が私たちの孤独を埋めてくださる、神が私たちのことをご自分の御心に数えてくださり刻んでくださるということ、そのことを知ると初めてその世の中の競争に対して自由な思いでそれに参加し、勝ち負けを気にせずに働くために初めていい働きができるようになります。その競争の中に巻き込まれているうちは難しいですが、その競争と全く関係なく、負けようと勝とうと関係なく、神は愛であり、それは永遠に変わらないという世界を知ったときに、初めていい働きが、世の中の人があんたはちょっと違うというような働きが私たちの内から溢れてくるんです。これが秘訣です。勝とうと負けようと、それが本当に大事なことではなく、本当に大事なのは貝羽桶の中にまで私たちの汗に泥にまみれたこの私たちの心の中にまで救い主が来てくださるということ、そして私たちを数に刻んでくださるということです。このクリスマスに改めてそのような自由を与える恵みに預かり、2019年も勝った負けたといろいろ煩うでしょうが、本当に大事なのはそのことではない。むしろ勝とうと負けようと神の愛が私たちと共にあるということだということを覚えさせていただきたいと思います。祈りましょう。主なる神様、羊飼いたちが普段羊を飼うときに使っていた貝羽桶の中に救い主は生まれくださいました。そのことによって数に入らぬという羊飼い、つまり私たちがあなたに数えられ受け入れられ愛されていることをあなたは私たちにお知らせくださいました。まことに世の中には勝ち負けが、ランキングが、そして影響力や有力さや力を競い合う、そうしたゲームが果てしなく繰り返されていますが、神様、あなたの愛はそれらすべてを超えています。そしてそのあなたの愛を知るならば、もう私たちの人生は勝とうと負けようと大した問題ではありません。あなたの愛だけが私たちのすべてを肯定し受け入れてくださるからです。そのことをあなたは キリストの誕生によって掲示してくださいました。勝ち負けなどと関わりのない永遠の愛の世界を知っているから、私たちは世の中で勝とうと負けようと静まって、あなたが共にいることに満足することができます。そのことによってこそ、あなたの輝きを放ち、あなたの香りを放つような働きが私たちの内からにじみ出てくることを覚え、感謝し皆を称えます。あなたの溢れる愛と慈しみの中でこのクリスマスを過ごし、2019年をもまた迎え入れさせてくださいますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。